高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて、煽り運転のお話をしたいと思います。こんにちは。先週に引き続いて煽り運転に関するお話をしたいと思います。煽って運転をして人の運転を妨害する、煽り運転と言われます。これが横行している、多くの人がその被害者になっている。アンケート調査をしたところ、半分近い人がそういう経験をしているというような、そんな結果も報告されています。後ろに取りつかれる、で後ろからパッシングをする、クラクションを鳴らされる、あるいはこう横から幅寄せをしてくる、衝突の危険を感じるくらい近くなってくる、あるいは自分の車の前の方に回られてしまう、進路を塞がれるということですね。今回の東名の事件はそういうことでした。煽り運転、この摘発件数は警察庁の発表によりますと、昨年7625件あったといいます。摘発されただけで7600件を超えるということですから、実際には非常にもっともっと多いいうことになるだろうと思います。私自身も煽られたことがあります。複数回ありますね。非常に怖いものです。自分自身が走っている、一般道路でも走っているわけですし、高速道路だとかなり高い速度で走っています。特に高速道路ではちょっとしたハンドルのこの操作で車はスピンをしたり異常な行動をとります。高速走行中の急ハンドルというのは大変危険ですし、また急制度をかけますとこれはまた危険です。高速道路というのは穏やかなドライビングによって安全を保つということがいわば大原則の道路部分でして、そこで急なハンドル操作だとか急な制動操作だとかをしますと非常に危険なのですね。ところがこの煽りをさせられると、煽りをされるとそういうことをしなきゃならなくなってしまう場合が出てくる。で自分にとっても危険で、自分にとって危険ということは他の車に危険を及ぼす可能性があるということですから、大変なことになりますね。さて、私は多くの方からそういう場面にこの遭遇したらどうしたらいいのかということを聞かれました。法律家ですから、そういう場面の対応策を考えることが仕事の中心であるわけではないのですけれども、たくさんの事件経験の中で知っていることをご紹介します。まずその煽られた時には、こちらは軽挙妄動といいますが、それに慌てて行動を起こさない、普通にする、煽られたからといって加速をしたりしない、でなるべく左側の車線に寄せて、もともと左なら右に行くことをしないようにして、追い越し車線側には行かないように努める。最悪の場合には道路の一番右の本来走行しないための緊急のための道路の方にも入ってしまっても構わないから、左に寄る。で車は止めない。もともと高速道路の場合ですと車を止めることは原則禁止です。事故とかよほどのことがない限り止めてはいけないことになってますので、そういうこともあるんですが、とにかく止めるということは相手の車も止まってきて言いがかりをつけられる恐れがあるから止めない。で最悪の場合には車を横から幅寄せをされたり前へ回り込まれたりして止めさせられてしまうという、今回の事件のような場合を考えてみたいと思いますが、その場合には一番道路の端の方に今話をしたように止める。ドアは開けないし窓も開けないと。 で車というのは中側からロックをしドアを閉めると外側からはどうしようもないものです。せいぜいで蹴飛ばしたり叩いたりするぐらいしか被害を受けません。まあ、それによってドアがへっこんだりとかいうことはあるかもしれませんけれども、それはまあ仕方がないと覚悟しましょう。よほど先の尖った金属製のものだとかを持っていない限り窓も割れません。原骨で窓を殴ると手が下手をすれば手の骨が折れます。殴られてもそれは覚悟するということです。でそしてドライブレコーダーがもし装着されている設けられている車であればその状況を撮影していることが多いと思いますが、画角の関係で中に入っていない時もあると思うので、それは持っているスマホなどで写真撮影する、あるいは動画撮影をするということをして、することが一番有効です。相手の行動が証拠になる、相手はそれは神経極めて苛立つ状態にはなるでしょうけれども、証拠が作られているということが相手の行動を抑えていく要素になるということがあります。から言うのでもないことですが、前に止まっている車のナンバーなども撮影をする、それから早い時間帯に110番をする、で自分の車のいた位置をなるべく正確に説明をして現在こういうことが行われているということを伝える。で車の中は一つの城です。中には入り込むことができないような、そういう堅固な城です。中にもう籠城する、その覚悟で中にいてほしいと思います。でこのことが安全を確保する一番有効な方法だということをお話したいと思います。パーキングエリアとか、あるいはサービスエリアなどに入ることができればそれは一番いいけれども、そこまで行けない状態の場合にも今お話をしたようなことが鍵になると思います。ドライブレコーダーが今装着されている車っていうのは営業用のタクシーや長距離トラックやバスなどを除くとまだ非常に少ないようですね。1割あるかないかというくらいだというふうに言われてますが、一つドライブレコーダーを装備するということは防衛策にはなるでしょう。ドライブレコーダーで身の安全を守らなければいけないドライビング生活というのは穏やかなものではないというふうに私は思ってますけれども、しかしそれは防衛上は必要かもしれないという気はいたします。そんなことが煽り運転に対する対処法ということになりますが、先週も話をしたようにそういう煽り運転というようなことがなくなるようにされないような車社会というのをどう作っていくのかということを一方ではしっかりこうみんなで考えて、そのために一体車を運転するということの危険性をみんながどのくらいよくよく理解把握しながら運転するようにするかとか、あるいはこの車を操作する時の自分自身の精神状態や生理状態が穏やかなものであるということが実は非常に重要なのだというような社会常識をどう作っていくのかというようなことと、それこそ車で言えば両輪のように考えて追求していきたいと思います。防衛対策だけ知恵を巡らすということだけで考えるのはどこかやはり歪んでいるといいますか、一面的だという気もします。皆さん方のお考えもお聞きしたいと思います。今日はここまでにしましょう。